行くぞ。ダ
ーサクリファイス
って感じだと思うんですよね、今日の作品。
ええよ。命が真っ赤に燃えて。
杉田智和のアニゲラディルーン。
消えちまうよ。
杉田智和です。体大人心は子供の皆さん、今夜もあなたのためのラジオ番組アニゲラディルーンが始まりました。さて今夜のうろ覚えディルーン劇場は、
まあ、飛行とサクリファイスするときあんな感じに合体するんじゃないみたいなね、まあ、合体する瞬間にアクエリオンが流れるみたいな、そんなことあるじゃない
ねえよね。はい、この消えちまうよっていうのはね、俺今メール来るとフライングヘッドの断末魔っていうのを今設定してるから
消えちまうよ
っていう、これがね深夜にね親からのメールがこう来た時にね、
消えちまうよって来てる。
母さん大丈夫ってなって大丈夫よくあることだ。みんなもね、ガンガンフライングヘッドの断末魔だけ落とすといい詳しくはね、ロード・オブ・バーミリオンの携帯サイトに入るといいかな。最初にサールが何千かもらえる。とりあえずフライングヘッドを落とせ。はい、というわけでね、ゲームショーがこの間ございましたな。田中は、お前本業で来てたね、取材だろ。
はい、本体の方のマフィア会社の方で。
はいはい。まあ、アシスタント、こちら田中くんです。はい、というわけでね、田中よ、はい、お前さ、俺がイベントでガッてステージから出てきた時に、
はい、
お前プレス席で次第で下でなんか取材席になるところでさ席という名のほとんど何もないんだけど、
モニターの下でしょ。
開始用のモニターからお前のスキンヘッドがどこってこう出てきてちょっと面白かったじゃない。
いや、まあ若干狙ってはいたんですけどね、杉田さんちょっと突き出した時によっしゃってなりましたけど、
オープニングからどうしようかと思ったよ。
あれモニターの後ろじゃないですか、うん、菊さんとか、うん、モニター見てる時に、うん、俺とチラチラ目が合うんですよ、うん、約束ですね。
うるさいお前は今全国のビルダンディーファンを受けましたお前 CQC されてこれザボス、ね、
ごめんなさい、
水木さんどうか。かわいかったっすね。あ、お前でもそういうかって言いながら声ばっかり聞いてたのか、お前やめろよ。
なんで分かってますか。
うるさいよお前はよ、しょうがないやつだな。というわけでね、今回は、あ、そうそう、今日の特集はね、10月の27日いよいよ稼働するですね、ロード・オブ・バーミリオン2、
はい、2だよ。
待ってた、この時をどんだけ待っていたか。最近ね、うちのマネージャーの森永にこれあと250章ぐらいすると漆黒の使者っていうのがドライブの称号、
はいはい、
森永、森永、さあ、バーミリオンをやるためにさ、ちょっと何々曜日の何時から何時ってスケジュール何か言いましたかうん、働きますって。遊んでちゃダメだよ、
ね、
いや、やんわりといけませんよってと。あいつもなんかいろんなやり方を覚えたよ。
杉田さんの相手好きな成長するでしょうね。
私ははいしか言わなかったんですが、今なんか泣き落として働かせたいと。あいつちょっと頭良くなってた、成長してよかった。はい、というわけでね、ロード・オブ・バーミリオン2の特集です。全国大会も直前でございますよ。アニゲラディルーン、はい、スタート。杉田智和のアニゲラディルーン。はい、悔い改めましてこんばんは、杉田智和です。今夜のアシスタントは相変わらず SP の田中です。
はい、ごめんなさい、相変わらず SP 田中です。
謝ることはないそういえばさ、さっき会議中に文化放送様よりチェリーベルさんのさ、有限会社チェリーベルさんのケーキが出てきたね。チェリーベルロール、
ええ
ってやつかな、
うん。
うん。甘くてうまかったな。
そうっすね。
つかでも番組のグッズでケーキ作るってすごいよな。
まあ確かに、食品っていうのはなかなか、う
ん。ないよね。はい。とても美味しゅうございました。鈴村さん、桜井さん、他の皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあというわけでね、じゃあね、ここで普通歌を紹介していくからよ。
はい。
な。行くぞ。ラジオネ、あ、ディルーンネーム、小野玉露三郎さん。はいはい。俺の中でかっこいい名前って、花の刑事かなんかにも出てきた、二郎三郎って名前だね。
三郎ついてはいいんですか、
ね、二郎なのか三郎なのかみたいな。両方つけろみたいな。戦国無双の檜山さんみたいな。両方だって出てくるやつだ、ね。二郎三郎。じゃあ、対抗して三郎二郎って名前の人がいないからみたいな。
漫才師みたいです
ね。ラーメン三郎二郎みたいな。この辺にしとく。いくよ。杉ボンズ様、SP 田中さん、ゲストの皆様、おはらっきー。
送る番組間違えてないかな。
間違ってる。
お、ちょ、ま、これラッキーチャンネルじゃないよね。
ラッキーチャンネルに送れよ。
ラッキーチャンネルじゃないよね、ほんとね。うん。はい。僕はラブプラスを買おうと思った時にすでに品切れで、そうなんだよね。代わりに癒しアイテムを物色していると何かとんでもない破壊力の CD を見つけました。それは、野戸真美子さんとデートができる CD というもので、即買いして聞いてみると、そこには、とても幸せな世界が待っていました。だそうです。だって、野戸さん。うん、そっか。どんな感じの野戸さんなのかな。
どうなんでしょうね。
だって地獄少女の愛ちゃんみたいなテンションじゃ、デートという名の冥界への案内が。
いや、それはそれで。
え、そうなの？
はい、ものすごくいい。
そう。
地獄送り CD っていうの欲しいですね。
アニプレックスが本当に特典でつけちゃうかもしれないじゃないか、なの。
欲しい。
ねえ、やる気かねないけどね。どのの、どういうのとさんとデートしてんのかな。
さあ。
しまこさんみたいな感じかな。
ああ。
しまこさんといえば、あの、マリア様が見てるのを予告のラップね。うん、そうそうそう。イチョウの葉ね。はい。ねえ。ああ、なんか、のとさんのラップってすごいよね。
幸せな気分になりますよね。
ラップなのになんで癒されるんだろうな、みたいな。
びっくりする、声の力。
矛盾してるけど、なんかすごいよね。
うん。
うん。ああ、これはすごいな。デートできる CD。ね。いろいろあるんだよ、世の中にはな。じゃあ、続いていくよ。もう一枚ぐらい。はい。ニードルネーム、マキワリダイナミックさん。はい。ね、マキワリダイナミック。これ、斧の技だな。
そうなんです
か。ロマさんの技の名前だ、これ。
へえ、うん。
かっこいいだろ。マキワリダイナミック。
かっこいい。
そう。他にも、超次元ペルソナとかね。かっこいいだろ。
かっこいい言葉繋げただけじゃないですか。
うるさいよ。ロマサガ3のスタッフに謝れよ、お前。
ごめんなさい。
うるさいよ、お前、ほんとに。
すいません、つい。
ね、それはモンスターハンターのさ、あの、なんだ、あの、プレイヤーネームの上の称号みたいなのあるじゃない。3文字組み合わせるやつ。はいはい、アイルー対メラルーとか。みんなそんなのやるのに、俺は、お嬢様を、虫って、お嬢様を虫にしたんだよね。で、コメントが欲しいならすがりつけって書いてある。お嬢様は無視するもんだ。な。そうそうそう。私の世話をしてくださいぐらいになったら初めて動くみたいな。やだな、そんな執事。
どうですかな。
そんなことないよ。行くよ。杉田さん、SP 田中さん、こんばんはっす。本当に毎回楽しく聞かせていただいてます。さて、私は人から影響を受けやすい性格をしています。このラジオを聞いてからというもの、ロマさんがやったり、狩猟を解禁したり、コープスやって恐怖体験してみたり、ラブブラスで、マナカと甘い日々を過ごしたり、バーミリオンを始めてみたら、最初に弾いた SR が、ホーマルハウトだったりなど。おぉ、わかってるね。
うん。
初 SR がホーマルハウト。俺もハウトだった。ホーマルハウトってさ、新カードだよね。新カードだって言ってくれよ。きっとすっごい強いと思うんだ、俺。だって、ねえ、炎複数で罠なんだよ。特技ないけど、特技いらないぐらい強いんだよ。ホーマルハウト。
もういいんです、皆さん。もういいんですよ。
この間、カードさん、さっきもすより安かった。ハウトあれ、向こうで、ヤマダノオロチっていうのが、なんか、手の中の目が全部泣いてんだけど。
あいつはもう帰っていい。
あの、ヤマダノオロチって言うんですけど、あの、カーリーだかなんとかっていうのが出てきたじゃないですか。僕、居場所ないんです。マシュ行っていいっすかって言って。マシュに来いよヤマタのオロチよって。
引き取ったら杉田さん使うんすか？
俺強いと思うよ。バハムートとはまた、バハムートが攻撃じゃない。別にヤマタのオロチ来りゃいいじゃない。せめてゲートぐらいつけてくれてもよかったんだけど。あ、ゲートがなんかついてたの？いや、ついてないような気がしたな。ヤマタのオロチヤマタのオロチ、ギガス？ああ、まあギガスもいるね。
うん、まあギガスは、
うん。ギガスが親族に行ったらどうなるかな。でもあいつ闇だから入れてもらえないね。
うん、
はい、以上でーす。もう一枚ぐらいいけるかな。あ、ちょうどカード屋の話が出た。これやろうか。ディルンネーム光の守護神さん。杉田さんこんばんは。先日、秋葉原の某カードショップで某サッカーゲームのゲームカードを見ていたら、中学生ぐらいの男の子が、1枚8000円もするレアカードを迷いもせずに買ってきました。あー、なるほどね。僕も負けずに高いカードを買おうとしたんですが、戸松遥さんの写真集の略をしていたので、財布には1600円しか入っておらず断念。でも代わりに、ウクライナの矢を600円で買ったって書いてあるけどもね。ウクライナの矢ってこれサッカー選手だよね。
うん、
ディレクターさんが言うにはシェフチェンコね。カード屋か。まあどうなんだろうね。まあ、やっぱり引く喜びっていうのが僕は好きだからね。
うん、
ああね。
でもいいと思うんだけどね。逆にそういう場所にさ、ほら、昔のそのトレーディングカードゲームってやっぱその実際にゲームをする場でもあり、トレードする場でもあるからさ、
はいはい、そうでしたね。
交流場みたいなのってあるじゃない。
はい。
そういった意味でのカード屋さんって俺すごくいいと思う。
うん。
うん。ねえ。しかしね、ウクライナの矢ってこれ選手の通称だよね、
うん。
別にウクライナ製の矢をそこで買ったわけじゃないんだよ。
俺もびっくりしましたよ。そういう店なのかと思いました。
浜屋みたいにさ、ウクライナの矢600円って言って、傘立てみたいなところに入って売ってんのかなと思って。
もう壁にドンギンスの槍とかかけてある店だと思ってたんですよ。
どんな店だよ。武器屋かって話だよね。はい。そんなところでたくさんのメッセージありがとうございました。引き続き濃度の高いメッセージお待ちしています。じゃあここで激怒なる一曲お届けしたいと思います。今回はじゃあディジリアンファイナルファンタジーのアレンジかな。ゴルベーザ四天王とのバトル。そんなことよりゲームやろうぜ。はい、このコーナーでは僕たちが少年時代から未だにハマっているゲームをプレイしつつ、今回は特に趣味で紹介していくコーナーです。さて今夜はオープニングでもお伝えした通りロード・オブ・バーミリオン特集をお届けしたいと思います。2ゲスト登場前に改めてこのゲームを紹介するよ田中。
はい。
自分の分身となるプレイヤーカードを1枚、そして使い魔と呼ばれるカードを複数枚登録して、オンライン対戦やら店内対戦やらするカードゲームだな。
そうですね。
ゲームセンターでしか遊べない、そういう素敵なゲームでございます。その全国大会のね、第2回大会、こちらがね決勝戦、10月17日に、リファ有明にて開催されますよ。有明だってさ、ね、ステラボールから今度有明に移して、この大会には全国124店舗で開催された予選を勝ち抜いた23名と全大会優勝者を含む24名での決勝トーナメントが行われます。ああ予選ね、チロッと見に行ったんだけど、なんかすごい人だかりだったね。
マジですか。
横でずっと、あいつはもうダメだ、負けんな、みたいな。なんか知ったかぶりで煽ってるやつ
を。嫌な感じだな。
必ずいるよな、こういう人って、ね。じゃあお前が代わりにバッターボックス立ってこいよ。
そんな後ろからレイビアでついてやれ。
レイスティンガーってやめなさい。やめなさい。さて、そんな全国大会で、試合の解説を務める二人が今日ゲストに来てくれました。ロード・オブ・バーミリオンのゲームディレクター、上原俊之さん、そして、前回も来てくれましたねファン君、ファン114さんです。どうぞ
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。ファン
114上原と申します。
はい、二人とも喋りのプロではないから
ねどう入っていいのか全然分かんなかった。
ファン君今日は何、あのゲームプレイ中みたいなテンションにはなんない、大丈夫だな、はい、普段こんな感じだから、普段誠実な人だ、
はい、ゲームプレイ中は違うんです。
ハイになる
ジキルとハイの見てる
ちょっとスイッチ入っちゃう。でもそのプレイングはやっぱり神がかってすごい。そして、ね、ゲームディレクターの上原さん、本当によろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
バーミリオンにとってはそうだな、いろいろ車だったら内部をいろいろ作ってる人ですね。
そうですね。中身の方を、 いじってる人ですかね。
バーミリオンの前って何してました？
僕がバーミリオンの前は、いただきストリートっていうゲームがあるんですけど、はいはい、それのポータブルの方をやって、はい、うん、その前はプレステ2のキャストを作っていて、はいはい、で、まあ、スクウェアエニックスさんとこう仕事を続けていて、うん、の中でこの話が。
イタストやりましたよ。
はいはい、やっていただきました。
SF キャラとドラ
ッグ。ああ、そうです、そうです、そうです。
曲のアレンジがやっぱたまんなくて。
ありがとうございます。
やっぱり勇者の挑戦がね、リーチかかるとかかるんで。
はいはいはい、はい。
うおーって盛り上がるんですよ。うん。そう。すげえアレンジの曲ばっか聴いてた。
ああ。
ドラクエ2が良かったですね。
そんな杉田さんにですね。
はい。
杉田さんのお誕生日が、はい、確かこの放送の。
あ、そういえばそうだ。
そうですね、
直後あたりだというふうにですね、
はいはい、
お聞きしまして、はい、今日は
この合宿で
プレゼントを、
これはすごい、
やったやった、田中
嬉しいですね。
いや、合宿の方はなかなか評判がよく、
そうですよ、
はい、
細かく見るとこう結構いろんなところに、
そうですね、イラストレーターさんたちが書いていただいて、
そしてエロくてしょうがないリリスの PR カードこれね、なんでこんな格好になっちゃったんですかね。
エロいですよね。
リリースどうしちゃったんですかね。
リリース、うん、まあもうこれリリースされてるんで言えますけど。
リリースだけにね。
リリースの、おっと。
おっと。かしこんできますね。ギュッ、ギュッと、ギュッと、ギュッと。
そのリリースの、うん、スーパーレア仕様になってるんで、どこキラキラさせるっていうので。
はい、
揉めたんですよね。
あ
まあまあこれ実物を見ていただかないとちょっと分かりづらいんですけど、この話実物見ていただいた方は、うん、ああなんとなく言ってることが、
リス
どうする、あそこ光らせる、どうするみたいな。
この格好は多分ですね、
はい、
ね、リリス意外に運動音痴で、飛び箱の4段が飛べなくて、飛び箱の上にトンって乗っちゃって失敗しちゃったみたいな。体育教師大喜び。
大いに。
ああ、教師喜ぶ。
そうそう、うっせえハゲあるとか言う
ぜひブルマを履いたバージョンを。
ブルマとか言うな、謝れ謝れ、いろんな会社に謝れ俺がな。というわけでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パン君はね、前回も来ていただいて、
はい、
その後も俺とゲーセン行って、本当実際強いのかと思ったら本当に強かった
って
。
あ、そうなんですよ、ね。
っていうような動きをね。
僕は一番初めこのゲームやる前、
うん、
まだやり込まれる前に、一回プレイさせていただいて、
はいはい、
アルカディアの、
ありましたね。
点映像みたいな。
まだオーディンとか使ってた
そうですね。完全にわからん殺しして、ね。
そういえば、上原さんだ、どうだアルカディアの DVD は
完全にわからん殺ししてましたね、
うん、ありました、
もうダメですね、
もうダメだ
もうダメです
というわけでね、この全国大会ってさっき言ったんですけどもね、8月下旬から9月中旬まで店舗でエリア大会を開催してきたと。あ、で決勝メンバーももう決定したということでね。
そうですね。
どうですか今回。
まあやはり、まあ北海道、
うん、
まあきっちりこう勝ち上がっていく、まあエイトさんですかね。
シード枠でも何でもなく、やっぱ店舗予選からがっちり勝ってきたんですね。
そうですね、うん、あとはその全体的に見ても何ですかね、前回の大会に出場されてた方が、
うんうん、
パチェリー選手と、
ああパチェリーさん、
あとニーナ選手、
はいはい、
とまあエイトさん含めてこの3、まあ、3人だけなんですよね、うん、なの で、
そうです、ね、
まあ、結構その前評判的な、
うん、
にその高かった人たちが結構負けた大会かな、まあ、荒れたというか、
荒れる、うん、そしてそれを迎え撃つ、超越心現ね、
そうですね、そんな勝負
って超越心って
今までの大会全て優勝ですよ ね、
です
ね、
全て優勝、いかにしてこの超越心を倒すかっていう、
そうですね、
ランカーたちのモチベーションね、
神って呼ばれてますから ね、
ね、決勝大会全国戦リプレイでこの今回も出てますけど、のどぐろさんの気功が、
はいはいはい、
超越心を引き殺した時のね、いやあれすごかった、えまだベガの罠置かない、まだ置かない、置いたっていうね、まだ発動しない、まだ発動しない、
いやもうちょっとね、さっきもそうだったんですけど、これ前回も僕放送聞かせていただいて、これロード・オブ・バーミリオン知らない方、うん、完全に置いてけぼりですけど、
ゲームディレクターさんがそんなことしちゃダメ、
そうですねむしろやってください、
むしろゲームをプレイするそれぐらい熱くなるぐらい面白い、諦めんなよ、熱くなれよもっと熱くなれよ、熱くるしい、バーミリオン2からでもいい、始めろよ、
いやぜひ
上原さん、
はい、
じゃあね、むしろ2から参入する人からに、まあ、説明しようと思うんですけど、
はいはいはいはい、
ね、すっきりとした画面表示、 なんか全体的にでかくなってるというか。
そうですね。うん、まあ、前回ですね、随分カメラを引いた上からの視点っていうのに、うん、まあ、ずっとそこの固定視点だったんですけど、うん、まあ、もうちょっとですね、画面的にやっぱ2になったってことで、うん、洗練させた形にしたいなと。うん、ということもありまして、うん、まあ、内部で考えて、今、まあ、ちょっと後ろから見てるというか、キャラの迫力、まあ、キャラなく、でもゲームやりづらくなっちゃダメなんですけど、うん、まあ、両方いいとこ取りできるようなカメラを模索し、今の答えが2の形にしてあるかなと。
いいですね。宣伝スタイリッシュ。いいな、なんか僕らもなんか野村哲也さんみたいな絵みたいなあの顔になってさてですね、あとはバトルスピード、攻撃感覚の選択、これなんですか。
そうですね、
感覚気になるね、これね。
そうですね、
うん、
これはですね、うん、まあ、バーミリオンどうしても敷居が高いゲームではありまして、
はいはい、
やっぱ最初にやってた時にですね、うん、一番分かりづらいなっていうところが、うん、こうバトルしてる瞬間といいますか、はいはい、攻撃してる瞬間だというふうにいろんな意見いただきまして、はいはい、まあ、バトルスピードじゃあ、まあ対戦する時にですね、うん、僕はこのスピードでやりたいよとか、まあ、一人をやる時はもう自分のペースでやっていただけるように、まあ自分で選択できる。ただですね、
はい、
称号レベル、うん、まあ、このゲーム、うん、あの対戦の成績によってだんだんこう、
そうですね、
ランクが上がっていくんです
ね。ランクが上がっていく、
はい、うん、ランクが上がっていくとですね、強制的に、うん、元のスピードと。
あ
ー、まあ、なので普通にやってる限りはですね、あの実際1からやっていただいた人たちっていうのは引き継いだ時にですね、うん、もうバトルスピード対戦の時は選択できないんですけど、
うん、引き継いだ、ファン君今聞いたか今聞いたか。
怖い。
しましたね、
怖いですけど、うん。
引き継ぎですか。
引き継ぎ、ね。
引き継ぎだと。上原さん、
はい、
僕あと250勝ぐらいしないと、出国の使者取れないんですよ。
はいはいはい、
でも今この収録時期から2の稼働まで。
大丈夫です。
だって森永がスケジュール入れてくれないから。200戦じゃないんですよ。200勝なんですよ。これが意味するもの分かりますか。
1日10勝ペース。
いいえ。もしですね、その勝ポイントみたいなのを稼いでて2に移行しちゃったらどうなっちゃうんですか。
2ではですね、まあ、もう取った称号は持っていけるんですが、持ってない称号はもうちょっと
募集と。
募集と。まあ実際ですね、2になったら、今度は2
ならではの称号が、ね、
称号たちっていうのが、はい、でまた条件もですね、ま
あ、
うん、2ならではのものというの
そこあると面白いですよね。
そうですね、
またモチベーションにつながるんで、
ぜひまた探していただいたり、
うん、そうですね、
まあ、実際難しいですよね、うん、なんかその結局じゃあ例えばあと100勝分っていうのを持ち越したとして、うん、まあ、2になってから100勝して、
うん、
すぐ称号取れるっていうのもまた、うん、それはそれで、
ね、はい、2に持ち越して2の称号取れちゃったら、それはそれでその後どうするんだって話になるんで、
はい、やっぱ2は2で称号を、
うん、ただまあ取ってる人が残るっていうのは原稿持ってる人にとっては嬉しいんですよ、やっぱり、
う
ん、
ああそうです、
ね、苦労して取ったんで、
そうですよね、
全てっていうのが本当、
うん、
すごいな、
これありがたいですね、
はい、いや、皆さんの声にお答えしてという感じなんでしょうか、
うん、はい、なるほどな、称号な、わかりました。じゃあちょっと頑張って、頑張って2で頑張ります。
称号でもう一つだけなんかちょっと僕も気になってるところ
が
あって、あの、うん、あの結構ワンの時に、
うんうん、
あの親族デッキの中に1枚だけこうなんですかね、うん、例えばですけども、うん、アルタイルが入ってましただとか、はいはい、まあ、そういう人たちがいて、
うん、
で後々こう種族単称号っていうのが出てきた時に、
うん、
え、うん、僕1枚だけ、
うん、
1枚だけあるかな入れてただけで、うん、今までのこの数百章が全部パーカーと結構がっかりした人もいるのかなと思ってたんですけど、
そう
ですね、ま
あ、2
とかだと
まあそうですね、
今週といいますか、
はい、
何かないのかなっていうのはちょっと気になりますよね、う
ん、
ま
あ
ま
あ、渋いとこつくね、うん、素晴らしい、
ま、はっきりこうね、こうこれで出ますよとか言ったらちょっとつまんないはつまんないんですけど、
うん、
今週も今週の人たちも、なんか出てくる。
ああ、
かしら？
今、上原さんがカリオストロの格好してこうやって、期待してもらっていいよ。今週に未来をって言ってね。
そうですね。
うん、結構自由に、もう本当、
デッキ組めますよね、最初プレイする時も何かしらは取れるのかな。
さてここでじゃあバーミリオンに関するおはがきを、
あ、マジですか、
メルさんおはがきで、
はい、
なんかなんかこうなんかこう四コマ漫画みたいな気の利いた絵を描いてくれました
。本
当だ、ね、これはディルンネームをうっかり本名で出してしまいました。考えてくださいだって。
へ
え、じゃあ四コマで、
四コマで、
おしゃれ四コマで。最近ファミ通を買い始めたのですが、そこでロードオブバーミリオン2の記事を見ました。なんと2では FF4 の四天王が出るそうじゃないですか。
はい、
はあ、これはさて皆さんは FF4 の四天王の中で好きな四天王はどれですかって。4人しかいないね4体しかいないね、あ、デッキに組み込むとしたら誰がいいと思いますかみたいなね。
あ、
うん、
誰だろうな。
だから DS からの音声ってことはルビカンテは当然若本さんですよね。
回復してやろう、うん、フノフノを受けぶるそれ違うじゃないですか。
そんな感じだと思う。ね、ルビカンテが撤退するとブルーってなるはず。この受け合いだからね、ま、当然マッシュだろう。
これ言って、あ、マッシュ、
あ、やったやった
あれですよね、人獣かマッシュとかで、はい、結構ロン、
そう、ルビカンってマッシュですよね、どう見てもね。
あ、オッケーが出てる。マッシュと。
ああ、やった。これ、やったよ、
これ。これ、時代が来たんじゃないですか、
ね。これ使うしかないよ。あと、若本さんだぜ。あとは、まあ、大体予想はつくかなって。
まあ、そうですね。
スカルビリオネは、まあ、まあ、大体アンデッドだし、はいはい、まあ、不死かな、みたいなね。カイナッツはね、
まあもう形が。
形が
ね。
お前なんだよってことで。カイナッツ号みたいなね。
まあまあぜひ楽しみにして、
楽しみだな。じゃあもう一枚で紹介しましょうね、はい、じゃあディルンネーム鳥獣ペンギンポテトさん、杉田さん、 SP 田中さん、スクリーンの皆さん、こんばんは。
こんばんは、
ロードオブバーミリオン2ついに稼働開始決定しましたねって、はい、私の注目は、一番の注目はやはりあの元祖トレーディングカードゲームマジック・ザ・ギャザリングとのコラボレーションでございます、うん、どんな経緯で実現したのかっていう、
そうですね、このマジック・ザ・ギャザリングは、まあ、入れたいなって言ってたのは、うん、言ってたんですね、そのカードゲームの大御所といいますか、うん、まあ
ね、
まあ、先駆けといい
ますか、世界的に有名になって、ね、現在もなおなんかこう世界大会が、
そうですね、
うん、開かれ
た、またカードの雰囲気とかも、うん、このバーミリオンの世界観に雰囲気も合いますし、
うん、そうですね、神がいて悪魔がいて、
そうですね、
鳥獣、うん、みたいなのがいたりとか、
そうですね、うん、ぜひそれでなんかお互いに面白いことできませんかねっていうのを。
へえ。ねえねえ、これあのやっぱりアルカディアないしファミ通で公開された時に、
はい、
渋谷のドラゴンマジかかっこいいなと思って、はい、そのアルカディアを読み終わった後にトイレに行こうと思ったらタンスの角に小指ぶつけて俺が渋谷のドラゴンみたいなギャーってなってあれ
後ろ向いちゃって
ギャーみたいな、後ろのマグマがちょっとスピード線に見えるじゃないですかギャーって
伸びちゃってい
てーあいでーって
なった。やめてくださいよ、もうほんとそういう風にしか見えないん
ですよ。まあかっこいいのに。
そうですよ。
ああ、でも楽しみだな。はい。そしてね、じゃあ次行きましょうかね。ね、ゲームシステム的には、まあ新たな攻撃、拡散攻撃。これはね、あの、複数攻撃とはまた違った、あのね、あの、将棋の桂馬みたいな動きのやつの攻撃だったりね。複数攻撃にもなんだかカードによってなんか違う、複数攻撃にもなんかあるみたいで、さっきちょっと見たんですけども。
そうですね、この拡散攻撃っていうのが新しい通常の攻撃になります、うんうん、あの前作1はですね、うん、単体攻撃と複数攻撃、うん、
複数攻撃の2種類ですね、
はい、で複数攻撃はその範囲内に入ったキャラクター全部に同ダメージをバンと与えてたんですけど、うんうん、拡散攻撃特徴としてはですね、うん、ちょっと遠距離、
そうですね、
遠距離の距離、うん、まあ先ほど、
まあ将棋の桂馬の動きみたいな感じで斜め前に2個あるみたいな、
そうです、アメリカンクラッカーと言いますか、なんか前にポンポンとあって、はい、あとそこにキャラクターを入れると、
うん、
まあ名前の通りですね、拡散、複数なんですけど、うん、キャラクターの数がいっぱい入ってると一体に対するダメージソースはちょっと減ると。
ああ、なるほど、
スペックが高いですもんね、うん、あの通常複数攻撃だとアタックが減るな、まあ、減るなりあるんですけど、この、まあ、現在も出てるウォーロックっていうキャラクターとかは、
攻撃力が高いんで、うん、このままだったらやばいなと思ったんですけどね。
でも拡散してダメージがまあそう分散されるっていうことである
のかな、ね、
ありなのかなって、
うん、さらに言うとまあ上手い人というか、うん、1体だけ入れるとか
そ
ういう使い方もできると思いますし、
存分にある、
はい、うん、
これ楽しみ。でも懐に飛び込まれたら、うん、拡散攻撃がやばいかもしれない。
そうですね、うん、ただこの攻撃感覚も、うん、やっぱこう単体と複数、
うん、
まあ、単体が速くて複数が遅いっていうふうに今なってますけど、うん、大体そのミドルレンジと言います
か。おー渋い、
うん、まあじゃあどの辺にもっと好みというかですね、うん、まあ、自分のプレイスタイルにまた合ったものを選んでいただけるんじゃないかなと、
う
ん、
素晴らしい。でね、あとサポートスキルっていうのね、ダブルゲートとか、はい、あとあのリディアのこの辺になんかあったね、あの右下ぐらいにこの
はいですね、
ゲージですね。
ゲージ
とかあと、うん、まあもうこの時は全部出てるのかな、うん、あのタンスマ、
フスマ、
サンスマ、ね、スマ、ゲージ、
う
ん、あとレジスト
そう
です、はい、
カインかなんか持ってた、
そうですね、あとリジェネ、うん、の6つですね、うん、っていうのがあって、
これはあのストックプレスというか、まあ、あのプレスっていうか そこに入ってる間に発動するんですけども、ね、リジェネとかって大体あの FF やってる人だったらヒットポイントが回復するやつなんか分かるんですけども、はいはいはいはい、レジストとかですね、
はい、
そのスマッシュってなんだろうなみたいなね、
はいはいはい、
スマッシュは何ですか、あの盤面に出てる今現行戦ってるパーティーのスマッシュ力が上がるんですか。
おっしゃる通りでございます。
あ、ですか。
実際です
ね、なるほど、
それを、うん、まあ、ただストックに入れてるやつ全部が、うん、このサポートスキル発動してるわけではなくてですね、うん、持ってったキャラクターのうち、持ってったというか、まあ、ストックに入ってるキャラクターのうち1体のみその効果を出せると、
うん、
なんで例えばこのパーティーで出るんであれば今はリジェネだなとか、うん、今はタンスマだなとかいうのを、うん、ユーザーのまた任意で切り替えることもできます、
はいはいはい、
まあそんなあのほっといたとしてもですね、うん、そのまま自動に使われるようなシステムにはなっているので、ま
あ、
最初のうちはねあんまりこう気にしすぎて、
うん、
あの分かんなくなっちゃうっていうのも、うん、ちょっとそれだと
本末転倒になっちゃう。それではね、確かにいいですね、
はい、
あとですね注目はあの僕、まあ、携帯サイトも入ってるんですけども、
はい、
でまあやっぱ携帯サイトせっかくあるんでもっといろんなことができたら俺僕面白いと思うんですよ。やっぱり
もう、
ね、
そんな
の。そしてベータ版として登場したあのギルド版登場した、
はい、
これが2になって本格稼働したらいいなみたいな、ね、
すごいですね。1の間ベータでしたね、
うん、
で2になってですねそのベータっていう機能がまた取れまして、
うん、
今度コミュニケーション機能といいますかギルド部分がさらに充実するような作り方になっております、う
ん、楽しみだな、
まあ、ちょっとですね1の頃できなかったことというのは2でいろいろやらさせていただいてまして、
うん、
まあ、中でもですね、うん、もしゲームショーとか来て映像を見た方とかがいらっしゃったら、まあ、見たことあるなというふうにあると思うんですけど、ゲームの開始前とかですね終了後に仲間からギルドメンバーからメッセージが
飛んできますよね、言葉ね、
はい、ゲーム前に頑張ってとか、まあちょっと頑張ってとかだとね当たり障りないんですけど、フリーワードで
フリーワード
入れたりしてですね、
まあまあ大変なことになります
ね。いや、わかんないですけど、良くないことは良くないんじゃないかとは思うんですけど、
それはなんか全部バツバツバツみたいなね、ファイナルファンタジーのオンラインみたいにハテナハテナハテナ
あれリプレイとか流れちゃって大丈夫なんですか。
リプレイにはですね、まあやっぱここら辺はなんでしょう、ユーザーのプライベートなところだったりはするじゃないですか。
なら安心だ。
そうですね。なんでなん
か全国にさらされたら大変だもんね。
ねものすごい恥ずかしいこと解散もバレちゃってっていうのは
フィルターかかるってきっと
ダメですよ。
まあまあ
なんでしょう、ね、あとプレイヤーユーザーのきちんとしたねモラルを持ってね。
まあ、モラル、うん、まあモラルがあって、うん、まあさらにちょっと、大きい見えない大人が、うん
はい、
このサーバーの中には入ってるんじゃないでしょうか。
はい、
はい、
ありがとうございました。じゃあね、ここで一曲聴いてもらいましょうかね。ロマンシングサガ2よりラストバトル。
はい、
杉田智和のアニゲラディドゥーン。
はあ、もう我慢できない。もう我慢できない。松の秋だ。先に行くぞ。もう今すぐですと戦場に飛び出したい気分だ。
もうちょいです
よ。バーミリオン2の話を今日はテンション上げてお送りしておりますよ。はいね。もっとね、携帯サイトでもいろんなことをね、うん、サールを使ってくじが引けるよとかさ。
うん、
ね、僕はあの、オーバーキル3しか打てない闇ピアをずっと使ってたんで、どうやったら1と2って追加されるんだろうな。買えないかなとかね。夢はいくらでも語れるんですけど。
そうですね。装備品のお話っていうのも、うん、あの、いろいろお話を聞いておりまして。ただ何でしょうね、あんまり変えてしまうとね、やっぱお金で変えちゃうのかよって、
う
ん、まあすごいやっぱワンの頃でもいろいろなご意見あったので、
うん、どんなに頑張ってもランダムで出てくる一番いいのには及ばないとか、そういう、
そうですね、うん、そういうようなものでですね、さらに、うん、ちょっとカラーバリエーションだったりとかですね、モバイルで触れるような形に今回はしたいと。
あのリシア用の装備で、あの2度でいうグラサンみたいな感じでメガネみたいのついてる。
あ、普通の？ごめんなさい、今はいはいはいはいって流しちゃいましたけど、普通のメガネ、
ご所望みたいなメガネみたいなの、ダメですかね？
あの、ご意見、聞きました。
あと進化した CPU 線っていうのはあると思うんですよね。
あ、そうですね。
なんかギミックが飛んでて、よりあのね、ラースジャイアントのトルネードをかわすみたいな感じでね。
もう今回そうですね。
なんかいろんな感じでこう、あ、そんなとこに行くんだみたいな。アトモスに吸い込まれたら別世界だったみたいな。とかそういうレベルですよね。それだったら、なんかコンピューター線をクリアしたら、そのご褒美でなんか装備品がもらえたりとかですね。
今回ですね。
はい。
まあちょっといろいろもう言いたいことが山ほどあるんですが、どこまで言っていいのかわからないと思います。
取り押さえて全部話せる。はい、ここなんかガタイのいい3人と2人いればなんか何とかなりそうだから。はい、あとはですね、ここからはですね、あの、お待ちかね、新カードです。
はい。
はい。2はやっぱりカードが一新されるじゃないですか。
そうですね。
1のカードってどうなっちゃうのかなと思って。まあ、当然排出は停止されますし、例えばですよ、2になって前回から、じゃあ、バミリオン2やるぞって、またみんな、スターターパックから、なんか、こう、頑張るぞみたいなね。そしたら、あの、PR オーディン当たった人に、わー、アドバンテージみたいなね。
はいはいはいはい。
1のカードを2のプレイスクリーンに登録するとか置いたらどうなるんですか？
1のカードはですね、
はい。
まあ、先ほどおっしゃっていただいたより、排出はされません。うん、で、さらにですね、1のカードは、1のカードとして、登録されます。
うん、
なので、オーディンですね、うん、今回バージョン2でも、オーディンまた出てるんですけど、
ああ、あります、あります。
バージョン2のオーディンとバージョン1のオーディン、違います。なので、登録するときにですね、まあ、オーディンはオーディンなので、どっちかしか登録はできないんですが、
あ、
1のオーディンは、1の性能として。
つまり2で持っている、ここのあのね、右下のあの、なんか能力みたいなもの
は。そうですね、サポートスキルみたいなのが、
ないと。
なか
った
です。まあ、今現在出ている情報でもうレベル制の単体攻撃の暫定権になってるわけですけど、まあじゃあ1のカードを2で登録した時には今まで通り全体攻撃の暫定権。
そうです。
あ、なるほど。
それはもう1、
まあ、でも最初はね、それでまあ CPU 戦をやったりして、まあ徐々にカード財産を、最初に引いた SR を、2になってもお前かいみたいなね。
ちょっと待ってください。何かいるような
。2でも。2になっても、
そうですね、
君かい？ファン君。ファン君、1の時の初 SR 何？俺、フォーマルアウト。
僕、ギガスです。あ、そういえば、そのギガス、うん、今まで 1.3 までですね、すべてのバージョンで僕、初 SR が。
やっぱりギガスだった
なんですけど、うん、1.4 は、ルシフェルでした。
なるほど、打天使ブルーになりやがったな、お前。
嬉しいんだが、悲しい。
そうなんですよね。ここまで来たら、本当はちょっとギガスっていうオチの方がどう考えても、
一度、プレイスクリーンいっぱいにギガスを並べてみたいな。大体80枚ぐらいあれば全部あのプレイスクリーン埋められると思うんですよね、ギガス。僕トレード板にこっちあのアフロディーテ出すんで、まあギガス30枚くださいとかね。というわけで、じゃあここから注目の2のカードを今日なんか持ってきたってもう書いてあるから早く見せろ。
はい。そう言われちゃうとな。じゃあこれが。
カリオス様お願いします。
今回の。
本当なんかもう全国大会、上原さん、カリオストロの格好で行
く。あれ、完全に定着しちゃいますね。そのラジオ聞いてるから。
全然もうね、あんな。
あ、俺が小指をぶつけた時の。渋谷のドラゴンじゃねえか。
確実に、いてーっていう吹き出ししか見えなくなってくる。
いてー
そんなにかっこいいのに。
ほんとそれしかもう、無理ですね。
でも前足っていうか手をこうやってね、いてーって。俺こんな感じだった。ね、でもマシュらしからぬ、デフの方が高いというね。うん。そう、パンプアップ。
パンプアップで。
ってこれね。
パンプアップすごい。って、ね、それプロテインの人でしょ。
そうだね。プロテインだね。
その辺ですね、マジックの、うん、本社の方とですね、うん、また話をして、こういう特殊技の名前に。
ニコル・ボーラス、なんかウエストが細いですね。くびれてますよ、ちょっと。おい、見ろ、ノエルだ、ギャラギャじゃないぞ。ノエルだ、見ろ。おい。
ノエル、こんなに凛々しい。
人獣だって、やっぱそうだ。ダブル・フクスマ。なんだこれ、ダブル・フクスマって何ですか。
スキル、うん、まあ、前からあったの、ゲートスキルもそうなんですけど、うんダブルという要素が入って、
福スマがまさか2個出たりするんですか？
福スマのダブルって考えてもら
えますか？で若まってまい
る、ね、うん、
サポートスキル、ね、このダブル福スマっていうのが右上にあるね。ノエルはすげえスペック、無属性攻撃？
これはまた新しい。
これ裏読んじゃっていいんですか？これ
読んじゃっても、うん、もう全然構わないですね。
わかりました。同化の法を超える新たな秘術だと。マグナスは疑わしげな声を上げた。
フレーバーかな。
そうだ。単に肉体を同化するだけでなく、その能力や知識までも取り込むのだ。マグナスは目を輝かせた。それはすごいな。吸収の法とでも呼べばいいのか。ノエルは少し考えてから続けた。そうだな。ただ、これには大きなリスクがある。
いやーもうちょっとびっくりしちゃいました。もうフレーバーから読んでいただけると思わなかった
ので。流れ的には特殊技でした。
もう確実に無属性のなんちゃらが出てくるのかと思ったら、こう。
びっくりです。まず前置きから。
すみません、杉田さんのファンの方にね、こう、うん、取っておきたい部分だと思うんですけど、最初ちょっと僕多分笑い声が入っちゃった。
大きなリスクがある。お前と一緒になるかもしれないみたいな。やだよみたいな。え、突きかけはね、敵パーティーの位置に、まあ、無属性の攻撃をする。特殊技の発動位置が敵パーティーに近いほど攻撃回数が増える。ただし、攻撃は敵味方全てにダメージを与える。
これですね、
まあ、ったな。
変なこと言ってしまうと、ワンをやっていただいたユーザーさん、わかりやすいかもしれないですけど、ラスジャイアントの、
ああ。
上から降ってくる。
ピピピピピ
です。
ニーズヘックの。
です。
ピピピだ。
ワーニング。
うん。
あれが、撃ててしまう。
暴力だな。
自分も食らってしまうっていう。うん、
年齢、ロックブーケの二つ上。
ロックブーケはいくつなんですか、
二つ上なんだ。意外、じゃあお兄ちゃん同じ学園にいられるね。
まあ一応。
う
ん、
まあその辺はですね、本物と言いますか、これも川沿隊が書いていただいて。
おぉ。ってことは、ロックブーケの二つ上ってことは、だから、市英雄学園みたいなコンペやるとか、同じ学校にいられるよ、この二
つ。まあ、確かに、いられますね。
ねえ、ロックブーケ、ブレザー着てるけど、後ろに幽霊みたいなの飛んでるけど。お前、田中お前どう思う？
俺は、随分ありですけど。
うん。うん、まあ、用務員が苦人士だな。
うん、苦人士の扱い。
苦人士。なんで俺だけ焼却炉のゴミを燃やすのね。で、みんなが食べる給食をなんかたまにスティールして怒られるみたいな。
スティールしますね、
そんな。
だって、お腹が空いてたんだよ。
かわいそうじゃないですか、婦人誌。
婦人誌なぁ、しょうがないやつだなお前なぁ。ねぇ、じゃあちょっとこれ次ロックブケとか、まだ FF のキャッ。なんだこれ。ギガスだよね。ギガスだよね、これ。
ギガス。
スリムっていう。
スリム
全然スリム、ギガスじゃん。
いやいや、スリムです。
ギガス。
いや、スリムです。
なんかすごいいい顔でこっち笑いながら見てるよ、これ。
ムカつく。
こいつ、面白い。一コスのギガスだね、これ、ね。ファン君、これ一発目に弾けよ。その間にね、すいません、 あのですね、この番組ですね、番組のグッズで、
はい、
あのカードローダーを作ろうとしてるんです
よ。
リルーンローダー。
お
ーあのロー
すごい。
すごい。
そうなんですよ。はい。
すごい、ローダー作ってるんですね。
はい、
ローダーなんですね。番組の。
そうですよ。
サイズとかどんな感じなんですか？
サイズは、はい、まあ、ファンローダーと同サイズぐらいかな、っていうところで。
あ、今、来ましたよ。
ファン散歩でもらえるローダーと同じような。
あ、すごい。あ、すごい。
いや、これ、多分あれですよね。今現在公式で、
出てるやつ。
発表してるやつと同じサイズじゃないですか。だから、全然散歩ローダーよりも多分小さいやつですね。
お
すごい。
すごい。
ロゴが
優秀なローダーですよ。
すごいなぁ。
これと同じものになる予定です。
ああ
。あとですね、ディドゥーンクロスっていうね。
はいはいはい。
あのゲームの台が汚れてたら、クロスも同時に
作って前回言ってましたよね。
あれ本当に作ってるから
ぜひください、
うんうん、
あれ僕買います。
ゲーム終わった後こう
拭いて、
あ、ちょっとマナーだったり、あと自分やる前もちょっと拭いてみたり、
そしてローダーを拭くもよし、
はい、もうこのゲームカードゲーム専門番組ではない。
ですね、7割僕の趣味です、ね、最初はもっとこういうものを作りましょうよ。ダメダメダメ、ローダーローダという結果こうなりました。
すごいですね。
ということで、そろそろお時間は迫ってきたかな。最後にね、じゃあこの俺がすごい笑ったこのロックブーケの裏をちょっと読んで終わろうかな。これね、
私は邪魔なのお兄様。
彼女の目は見る見るうちに涙でいっぱいになった。ノエルは君の身を案じているだけだ。邪魔ななんて思ってはいないよ。マグナスの慰めも火に油を注いだ。こうなると止めようがないのをノエルはよく知っていた。マグナス、この子も仲間に入れてやってくれ。ダメじゃんお兄ちゃん。見た目は常に17歳ってね。ロックブーケ17歳です。おいおいって。声が小さいぞって言ってもうテンプテーションされちゃうんだ。
おいおい。
というわけで上原さん、
はい、
本当に今夜ありがとうございました。
どうもお邪魔しました。ありがとうございました。
収録してないところでも上原さんを囲んでですね、いろんなことを聞こうと思います。はい、ではここで一曲、ブルースワットオープニングテーマ、トゥルードレーム。数のアニゲラ出る。もしも転生 F いいですとも。はい、というわけで、ね、まだまだ引きずってますから、ここからはもしも転生 F をやっていこうかなと思います。なんかたまんねえよ、すげえよ。
いやすごかった
っすね。つかさ、人獣で FF4 デッキ作るとしたらさ、うん、一体どれくらいかかるって話だよね。
まあ、
カイン、エッジ、リディアン。
あ、やばいっすね、あれは。
だって組めちゃうもんね。エッジがコース25で、はいはい、カインが2で、うん、リディアが 1.5 でしょ、うん、組めちゃうじゃん。
組めちゃうんですよね。
でも、なんかどれだけかかるみんなスーパーレアだよ。
これ全部揃えんのに、わぁ、どんだけ時間かかるのかって。
頑張ろう、ね森永ごめんね、もう二度とバーミリオンやるためにスケジュール切ってとか言うのやめる、うん、やめるかも、はい、 もう言いません。もう言いません。
発信してね。
言いません。はい。じゃあ、どんどん紹介していきましょう。リルンネーム、夏目さん。杉田さん、田中さん、こんにちは。もしも転生イフは現在ね、家族にしたい二次元キャラっていうのを募集してるから、
うん。そうですね。
行くよ。夏目さんは、早速ですが、私が一番家族にしたい二次元キャラクターは、車田正美先生原作、セイントセイヤのフェニックス一騎です。ああ、15歳なんだけど、うん、なんかこう、弟を助ける姿。少子少子っていうような仕草ね。そして何度倒れても復活するという点が最高にかっこよく、ぜひとも兄にしたいキャラクターの一人でありますっていうね。声は声優界のスーパーアイドルこと、ほっちゃん。
おー。
ほっちゃんこと、堀秀幸さん。
おー。うん、
そうだよ。シューンって出てくるんだよね。すごかったよ。展開編って、劇場版があったんだけども。
はい。
ね、高橋博樹さんと森川さんと緑川さんがエンジェルっていう展開のセイントとして出て
く
る。いじめられてるみたいだったよ。
いじめられてるみたい。
ブロンズセイントの声に存在感がありすぎて。
ああ、そりゃすごい、
うん。だってね、どんなにこう、例えば森川さんが追い詰めていっても、こう、シリュウが、クソ、なんて攻撃だって言って、全然押されてるように聞こえないんだよ。ヒロキさんに至ってはいじめられてるみたいだと思う。ね。シュンがね、追い詰めてんだか追い詰めてないんだかみたいな状況になった時に、待てーシュンって出てきて、あ、一気来た、もうヒロキさん死んだみたいな。もう無理ってなって。うん。フェニックス一気ね、15歳なんだよ、でも。
15歳か。でも全員老けてますからね。
少子っていうね。たまんないね。そんなこと好きな鉄匠は源田鉄匠ですって言ってたら、俺、ロストキャンバスでアルデバランやってんだ。
そうですよね。はい。
この間、グレートホーンってめっちゃ叫んできたよ。グレートホーンってね。
びっくりですよ。
そうそうそう。でもちょっと照れてふんって横向いたりするんだよ、あいつ。なんか、どこにね、いや、お主の影響を受けたとしゃって言ったら、おんよーみたいな。そういう時、ツーンだってアドリブで入れたら、なんか、三宅健太さんがちょっと受けてる
んだ
よ。
なんでそんなもん。
テストだけ、テストだけ。お前のことじゃん、ツーンだって言ったらね。やだよ、そんなアルデバラン。ねえ、じゃあ続いていきましょうかね、もう一枚。リルネーム、火消しのタイヤターボ解散。はい。タイヤターボ解かな。杉田さん、田中さん、こんにちは。自分が家族にしたい二次元は、月刊少年ガンガンで連載されていた、守って守護月天のヒロインの守護月天シャオリンです。当時小学生だった自分は、あんな姉ちゃん欲しいなぁと思ってたものです。はぁねぇ。小学校3年生ぐらいの頃だったので、周囲の友人はコロコロ派一色だったんですが、自分は一人、ニヤニヤしながらガンガン読んでました。毎月12日、真っ黒になった手を石鹸で洗っていたのはいい思い出です。っていう、ね。はぁ。三年生ぐらいだったんだね、守護月天の時ね。ああ、俺も覚えてる。でも守護月天の頃にはもうガンガンをだんだん読まなくなってたから、最初の頃は読んでた、すごく。うん。あのね、中井和樹先生のね、和也先生かな和樹先生かなやってた4コマ漫画が単行本化されてなくてすごい残念だったの。
へ
ぇピエールっていうなんかトランプのキングみたいなのが、ヤンキーの中にいて、
はい、
おい見ろ死刑だピエール気をつけろって言ったら、おうそんなこともあると思って単語帳を作ってきました。それは死刑じゃラメックって言ってくと思うんだけどね。うん、
すいません、さすがに読んでないと思います、
うん、それは。あのピエールがすげえ好きだったんだけどね。中井先生の4コマ単語もなんでなんだかな、春マゲドン。ねえ、超好きだった。守護月天。僕の好みのキャラもう知ってるな。
え誰なんですか、
キリュウ、キリュウ。
へぇ、
うん。万難地点。
万難地点。
主人公に、まあ、試練だって言って強くするんだけどね。
はい。
OVA で、声が熊島さんなの。
ああ、なるほど。
超ぴったりで。
じゃあ、それ、最初に前向きで言ってください。声が熊島さんですから。そしたらそこでわかりますか、
超ぴったりだよ、これ。超なの？で、今、銀玉で共演してる坂内大輔さんは、特典映像かなんかで、なんか料理作って、なんか、熊島さんの作ったなんかを食ったことあるらしいんだ
よ、ね。マジですか？
うん、坂口さん、許せんな、ってこと
で。杉さん、目が殺す目になってます、う
ん。許せんな、ずるいよ、ずるいよ、大輔さん、ずるいよって言って。いや、なんかもう目が、なんか殺意に帯びてって同じこと言ってる。坂口さんな、羨ましいな。まあ、助け役だししょうがないしね。役得役得。
役得役得。
事務所の先輩だし。
うん、
ね。そうそうそうそう。はぁ、守護月って面白かったな。でもね、なんか俺最終回意外に見てないもの多くて、守護月天も実はそうなの。そういや、どんな終わり方したっけなっていうのでね。これは頑張って見てみるしかないな。ぐるぐるも実は最終回まで見てないの。
俺もですわ、
うん。うん。これは見なきゃいけないな。はい。そんなこんなで引き続き家族に来たい二次元を募集していますよ。はい。以上、もしも転生イフでした。杉田智和のアニゲラディルーン。
杉田智和のアニゲラディルーン。そろそろエンディングの時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージお待ちしてます。おすすめのソフト募集してます。そんなことよりゲームやろうぜ。アニメ漫画ゲームのキャラと妄想劇を募集中。もしも探査 F 現在募集中のテーマは家族にしたい二次元キャラです。チェックアウト。まだまだ狙い目、あなたの人生に影響を与えたセリフは私が町長です。テーマに沿ったおすすめの作品はアニゲラマイスター。現在募集中のテーマは学園ものでございます。はい。他はほとんどダメだけど、これで活路を見出せませんか。そんな最後のわらがきはワンチャンスはありますよね。最近来ないからそろそろ募集を終了しちゃおうかな。新コーナー考えなきゃね。うん、
そうですね。
最近やろうと思ってる新コーナーは、ジゴスパークっていうの
かな。なんですか。
ドラクエでジゴスパークってあるでしょ。はい。はい、あれ事後ってなんかことの後って感じで当てられるじゃない、
うんうんうん、はいはい、
世の中生きてるといろんなことのあったことに衝撃って飛んでくるじゃない。そんな事後スパークを募集しようかな。
なるほど。
例えば両親がいつの間にか再婚してて、自分が実家に帰ったら自分の部屋が義理の妹の部屋になってたみたいな。
杉田さん、それ重くてテーマにならない。
父親からおめえの部屋もうねえからみたいな、おめえの席ねえからみたいな感じで。
なんでそのドラマ
いた、あー、ジゴスパークっていうね。はい、そんな皆さんのジゴスパークを募集いたします。はい、全てのメッセージの宛先はハガキの場合は郵便番号105-8000に文化放送杉田智和のアニゲラディルーン各コーナーまで。メールの場合は全て小文字でゲラアットマーク JOQR.net、 ゲラアットマーク JOQR.net、 ゲラの綴りは GERA です。ではここで一曲聴いてもらいましょう。へかと思ったらクソ。突っ込んでよ。突っ込んで。
無理ですよ。無理ですよ。今のタイミングでどう突っ込んでくる。
そうだよね。ごめんね。はい、ということでアニゲラディルーン、次回のことは特に決まってません。だが次回の放送は10月22日。そうだな、バーミリオン2が27日だからね。その直前ぐらいにオンエアされるかな。はい、お楽しみください。ではここまでのお時間のお相手は杉田智和と
SP 田中でした。
この間ネオロマンスフェスタで聞いて、裏でずっと小野大輔さんとオッキーオッキーってすごいコールしてたら、これ盛り上がったのかな、一緒にオッキーオッキー言おうぜ。
行きましょうか。
あ、お客さん出てきた。お客さん出てきた。真っ赤なシャツだ。かっこいい。オッキーアユさん抱いて、今抱いて。はい、オッキーオッキーオッキーオッキーオッキーオッキーオッキーオッキー。はい、仮面取って、アクラム様仮面取って、はい、オッケーオッケーオッケーオッケー。キャー、オキエさん、キャー、エビはねー、オッケーオッケーオッケーオッケー、キャー、キャー、オッケー、鬼の手、鬼の手、鬼の手、オキアイアー、オキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキ